現代の瞑想神経刺激、電気刺激の歴史。ローマの医師、スクリボニウス・ラルグスは、頭痛や痛風に対して、生きたしびれを痛む部位に当てると記しており、電撃によるしびれ、すなわち麻痺が鎮痛をもたらすと説明していました。古代の医師、博物学者であるプルタルコスやプリニウスなども、電球王の鎮痛鎮静作用に言及しており、ギリシア、ローマ世界において、電気泳の医療利用が広く知られていたことが示唆されます。一見すると冗談のようですが、電気により体の制御システムをそっと均衡へ戻すという発想は非常に現代的です。2000年後の私たちはこれをニューロモジュレーション、すなわち神経調節と呼び、その主要な標的の一つとして瞑想神経に注目するようになりました。呼吸、音、リズム、針、古代から続く瞑想神経への道。神経調節技術が発明される以前から、人類はアナログな方法で瞑想神経に働きかけてきました。ゆっくりと横隔膜を使う呼吸、腹式呼吸や長い呼吸、瞑想や禅は、副交感神経を優位にし、体を落ち着かせます。ハミング、読経、念仏、真言、和讃などの低く長く響く声は、喉頭や胸、鼻腔へ振動フィードバックを生み、瞑想神経トーンを高めやすいと考えられています。太鼓や反復的なリズムは、呼吸と心拍を同調させ、交感神経の過剰な覚醒を和らげます。針においては、自効開腔や自受などが、瞑想神経自開始の支配領域と重なり、刺激により、脳幹の瞑想神経回路にアクセスできる可能性があります。異なる文化がそれぞれの方法で、体のリズムは調整できるという同じ心理へとたどり着いたのです。外科的 VNS、現代の幕開け。20世紀後半、胸部に小さなパルスジェネレーターを埋め込み、左頸部瞑想神経を刺激する外科的瞑想神経刺激、いわゆる VNS が開始されました。これは難治性転換に対して承認され、後に治療抵抗性うつ病にも適用が広がりました。研究は加速し、自律神経、炎症、神経疾患など多領域へと展開していきました。神経、疼痛領域では、転換、うつ病、偏頭痛、群発頭痛、耳鳴りなどが対象となりました。免疫領域では、関節リウマチや炎症性腸疾患、心疾患、代謝領域では心不全、血糖調節、メタボリック症候群などが研究されています。統一的な理解として、瞑想神経を調節することで、心拍、血圧、腸運動、免疫、覚醒度といった脳幹中枢の機能に影響し得ることが明らかになってきました。経費的 VNS、手術なしの電気刺激。外科手術を避けるため、皮膚越しに刺激する非侵襲的なデバイスが開発されました。頸部 TVNS は、頸部の瞑想神経を、自開 TVNS は、自効開上管を、自効開腔、自受などに分布する瞑想神経自開始を主な標的とします。頸部刺激と耳刺激の違い。頸部刺激は、運動繊維と自律繊維が混在する瞑想神経管への刺激となり、深部に響く感覚があります。喉の光感や咳が出ることもあります。一方、自開刺激は、瞑想神経自開始の感覚嗅神性繊維を選択的に刺激します。表層的なチクチク感や圧迫感が生じやすいのが特徴です。耳は、部位特異性が非常に高く、数ミリの違いで効果が変わる一方、頸部刺激では装着位置と刺激強度が重要となります。いずれも脳幹へ嗅神性入力を届け、自律神経や炎症の再均衡を目指します。期待できる利点、心拍変動の改善、圧受容体反射の安定化、交感神経の急激な上昇の抑制、コリン作動性抗炎症経路の活性化によるサイトカイン過剰の低減、 神経血管カップリングの改善による認知機能や疲労体制の向上、脳幹と辺縁系回路の安定化による気分や覚醒レベルの改善、腸と脳の相互作用を介した消化・代謝シグナルの調整、起こりうるリスクとトレードオフ。埋め込み型 VNS では、左性、喉や耳の不快感、咳、声の変化、嚥下障害、稀な徐脈や不整脈、感染、リードの問題、MRI 制限などが報告されています。経皮的 VNS では、皮膚刺激や熱傷、耳の痛み、頭痛、めまい、過度の迷走神経活性化による徐脈などが起こる可能性があります。心疾患、医療機器使用中、妊娠中、痙攣歴がある場合などは、個別の医療判断が必要です。なぜ迷走神経刺激が自律神経失調に役立ちうるのか。自律神経失調の多くは、交感神経の過剰な駆動や圧受容体反射の不安定化に由来します。迷走神経刺激は圧受容体反射を安定させ、心臓と脳のコミュニケーションを改善し、自律神経出力の協調性を高めます。さらに神経炎症を抑え、神経血管カップリングを改善することで、起立体制や精神的持久力を支えます。脳浸透後のポッツや起立性負帯などでは、呼吸、発声、磁界刺激、デバイスを含む瞑想神経アプローチが包括的リハビリの柱となり得ます。脳浸透との関係、頭部外傷後に瞑想神経が重要である理由。脳浸透は脳幹と小脳の回路を乱し、ふらつき、起立性めまい、ブレインフォグ、動悸、疲労などを引き起こします。自律神経刺激は脳幹の自律神経核を再調律し、脳血流の自己調節を改善し、過活性化したミクログリアを抑制して炎症ノイズを低減します。これにより、前庭、眼球運動、認知、デュアルタスクなどのリハビリ効果が高まります。この先の行き先。電気うなぎからイヤホン型デバイス、インプラントへと、瞑想神経刺激は連続した進化の道をたどってきました。今日の臨床では、経皮的瞑想神経刺激、呼吸トレーニング、発声ワーク、前庭眼球運動、固有受容、認知リハビリを組み合わせ、脳浸透後の自律神経失調などの改善に活用されています。瞑想神経刺激は万能薬ではありませんが、古来の自己調整法と現代の生体電気医学をつなぐ架け橋です。熟練した臨床家による個別化プログラムと統合されることで、神経系が落ち着き、協調し、癒えていくことを支えます。世界中のクリニック、特に機能神経学の専門家たちは、脳浸透や自律神経失調、脳機能障害の理解と治療を進め、患者が回復と生活の質を取り戻すために、瞑想神経刺激を活用しています。